民族系のストリームポッドキャスト。民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として、民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第52回放送を、2012年7月26日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島と
愛知から新見でお送りします。
はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ちょっと先週ね、バタバタしちゃって、収録できなくて申し訳ありませんでした。はい。今回からちょっとですね、配信の環境が変わったんですが、
はい。
失敗、ちょっと待ってください。はい。で、僕が Mac、
はい、
MacBook Pro を買いまして、
はい。
はい、Mac での初収録ということになってます。
Windows で。
Windows ではなく。
ああ、そういうことですか。
そうです。やっぱり映像の編集とかですね。
はい。
まあ、その他もろもろ Mac の方がいいだろうという、ことで。
そうですね。
はい。導入しました。
やっぱりプロ仕様なんですね。まあ、使ったことないけど。
まあ、要はね、性能がしっかりしてれば映像編集とかって割とね、CPU 使うっていうか、パソコンもある程度良くないとこう、サクサクいかないので、
ですよね。
どうしてもストレスが溜まってしまうので。その辺なんかでももっと今の時代だったら、一旦全部ウェブに上げて、で、それで編集するみたいなのも、少しずつできるようになったりしてるところもあるみたいですから。
はい、
うん。そんなに、編集環境あんまり良くなくても、
はい、
ウェブさえ繋がってればなんとかできるみたいな。
まあそうなるんですね。
うん。
すげえ
な。YouTube でも、あれ編集機能あるんですよ。
なんでも編集機能
は？はい。YouTube の、エディターかなんかかな。っていうのがあって、何個か YouTube に、はい、動画上げてると、それをつないで、一つの動画にして出せたりする機能があったりして、それは、パソコン自体の、パワーが足りなくても、割とできるので。うん。もしね、パソコン、あんまり、パワー足りないって人でも、芸能とか祭りの動画上げたいという人いれば、そういう機能駆使してね、やっていってもいいかなと思ってます。はいはい。はい。あ、でですね、この前から、発売開始しました、祭りスタ。
はい。
ですが、日本の祭り応援マガジン、祭りスタ好評発売中なんですが、
はい。
はい。全部で今、部数出たのが、無事に100部を超えました。
100を超えましたか？
はい。よかったよかった。まあ、ちょっと Amazon に送った分とかもあるので、
はい。
それも含めてなので、まあ、これからの売れ行き次第なんですが。
ああ、でも、さっき、Amazon 注文なくなったって、知り合いの人から言われました。
え、マジですか？
在庫がないよと
か。ええー。
在庫がなくて申し込めないと言われたので、あれ？
最初はそうだったんですよ、はい。ずっと。あ、今大丈夫ですよ。今大丈夫です。
あ、今大丈夫ですか？
はい。もう一度チェックしていただければ。
ああ、じゃあ、さっきたまたまなくなっただけかな。
ですね、Amazon の、
はい。
業者さん、密林社さんっていうところに今、代行を申し込んで、まあ、そこに申し込むと、はい、自動的に Amazon に登録してもらえるんですけど、
はい。
で、そこに申し込んで、最初にこのページを作って、で、Amazon 自体に在庫が行くまでに若干時間がかかってた時は、在庫がない状態で表示されてたんですけど、昨日か一昨日ぐらいから、ようやくその、在庫ありますよっていう表示に変わったんで、
はい、
うん、できてると思います。
ですか。
はい。
結構僕も一応4冊でしたっけいただいて、
はいはいはい。
で、まあ、何人かちょっとお世話になった人には渡したんですけど、あとは一人知り合いの人が欲しいっていうのを一応売りました。
ああ、ありがとうございます。
意外と欲しい人いるもんね。
結構ちょこちょこね、ね、割と毎日欲しいという方の申し込みが、知ってる顔もあれば、全然初めての方もいたりしてですね。
はい、意外と需要ありますね。
ありますね。
意外とと言ったらあれだけど。やってみんとわからないですね。
そうっす。動いてみないと。やっぱりでもその Amazon 対応してると反応が違いますね。
Amazon から結構検索する人が多いですか？
検索する人が多いっていうか、まあ、Twitter とかで宣伝しても、
はい、
例えばメールフォームで申し込みとかだと、結構ちょっとハードルが高いみたいなんですよね。
ああ、なるほど。
うん。なんでまあ、その Amazon だったら、まあ、普段本買ってる感じで買えるんで、いいかなっていう反応がちょこちょこあって、
ちょっと割高にはなりますけどね。
まあ若干
どっちを取るかと、まあ、ね、あと信頼性があるっていうのはありますよね。
ありますあります。まあマツリスタ自体がちょっとまあな謎の組織ではありますからね。
ですよね。なんだこれって祭りの雑誌ハテナが海外みたいな感じハテナがいっぱいつく。
あ、でもですね、今日ちょっと、メールフォームからの注文を、
はい、
いわゆるオンラインショップの形式に変更しました、マツリスタ。
そうですか。
はい、クレジットカードとかも対応しました、銀行振込と。
あ、なんか、そういえば今日行ったら書いてあったな。
はい。
銀行振込ともう一個あったなぁと。
はい。クレジットカードも対応しました。
ますますお買い求めやすくなって。
そうそうそうそう。
はい。
一応もう一回宣伝しておくとですね、まあ、今回の祭りした、日本の祭り応援マガジン祭りしたですが、関東の神楽屋を栗田千佳さんが書いてまして、インタビュー、かなりのロングインタビューを、公益社団法人全日本共同研究協会の小岩、秀太郎さんに、インタビューしてます。で、にみさんの、連載の、楽器に注目、民族系の、
はい、
今回は、病止め太鼓編ということで、あと大竹、雅子さんの、熊野地方と祭り、山の盆踊り編、私の自供弦楽器を、立野太郎さんで、僕は民族芸能 NOW というのを連載でやっておりますので、皆さんぜひね、お買い求めください。はい、
ぜひぜひ。
はいはい。もう近々ですね、グッズもちょっと販売しようかなと思ってます。はい、はい、なんかピンバッジっていうかですね、缶バッジみたいなのと、まあ、それと同じ形式のマグネットみたいなやつを、
はい、
はい、獅子踊りとかのやつとか、あと、栗田さんの神楽絵をモチーフにしたやつとかですね。 それを、
はい。
販売とか、あと、特典にして、なんか読者投稿を募って、特典にしようかなと思ってます。
ああ、景品みたいな感じ？
そうそうそう。ラジオで、ね、例えば投稿すると、その番組のステッカーがもらえるみたいな。
あ、ありますね。
はいはいはい。そんなのができたらいいな、みたいな、思ってるんですけど。なんか、その投稿コーナーみたいなのもやりたいなと思ってるんですけど、なんかあります？
何コーナーですか？
投稿、読者投稿。
ああ。読者投稿のコーナー。
うん。
作るとして、
うん。
僕がってことですか？
いや、どういうコーナーにしたらいいかっていう。
ああ、その内容。
そうです、そうです。
というか。
例えば、まあ、安直なところで言うと、川柳とかですね。
はい。
お祭り川柳とかですね。あとは、なんか、私の祭り萌えポイントみたいな。私は祭りのこういうシーンに萌えますみたいな。のそれぞれちょっと
お祭りあるあるみたいな、
あるある、うん、あるあるでもいいですし、それもちょっとまあ募集してみようかなと。はい、
はい、
うん、まあ祭りスター、またね、感想会みたいなのもちょっとしてもいいかなと思ったりもしてますし、
はい、
皆様からの投稿も募集しておりますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。
はい、記事書く人が増えるといいですね。
そうですね。ちょこちょこでも書きますよっていう人から、
はい、
はい、ご連絡はいただいてるのでね。
よかったです。
はい、気軽にお願いします。ミミさん、この間何かありました？
前や収録したのが、いつでしたか？ 13 日でした。
そうですね。ああ、それぐらい。
で、そこがなかったのかな。そっか。あ、だから、ですね、14日に那智の火祭り、土曜日ですね、7月14日に行ってまいりました。
はいはいはい。
まあ、那智2回目でしたけどね。
ああ、いいですね。
いいですよ、あれは。というか、なんでしょうね、その、全体通して、すごい芸能尽くし。
ああ。
です。
全体っていうのはどっからどこまでなんですか？
どっからどこまでですか？シンジ含めると、なんか朝5時ぐらいに、その、火起こしをするんですね。
はあ、
シンジ。もう昔ながらの、何ですか、こう、十字型になってて、こう、紐でこう、何ですか、反動でこうぐるぐる回して、引きりをやるっていうんですか。
おぉ、すごいね。
はい。あれで火を起こして、それをため火にして、ちょっと午前中にやっておくんですけど、
うん、
それが大体その夜明けとともにやるんですよね、
うんうんうん。
で、それはそれでその火は、どういうのでやるかちょっとわかんなかったけど、まあ火はそれで絶やさないようにしといて、で、それは午後からの、その、那智の火祭りの、まあ、一番メインイベントっていうのが、その、大松明とか、ああいうのに点火するための火なんですよ。
は
いはい、
うんうん。
それを、その、ちょうど日の出とともに、その、瞬間ぐらいに、その火を起こすという。
あ、そうなんです。それはもう、日の出きっかけっていう感じなんですね。
たまたまなのかちょっとわからないですけど、それぐらいの時に。
はい、はい。
そうですが。で、まあ、だからそれから参加すると大体終わるのが夕方3時4時くらいかな。うん、なんで、えらい時間にはなりますけど、
うん。
大体でも、皆さんが見るって言ったら、神事が終わってるから、はいはい、大和舞とか言ってましたけども。
うんうん、
あ、そうですね。失礼しました。那智の例大祭のその前に宵の宮があります、ね。
はいはい、宵宮が。
今言ったのはその前の、
はいはいはい、
本祭というのが2日目の話です。
なるほど、なるほど。本祭は14日からということですね。はいはい。
それが大体11時ぐらいから、何時だろう。 神楽殿ではないけど、特設会場みたいなのが、屋根付きのところがありまして、うん、そこで、まあ、神楽って言ってたな、
うん、
あの、3種類あるんですけど、1人男の子が1人で舞うと、その次が、巫女さん2人が舞うと、が2種類あって、その後男の子4人が舞うのがありますけど、
うん、
だいぶ雅楽っぽいというのが、あの名前からして大和舞とか、
はいはいはい、
かなって思わせるんですけど、動きはどうなんでしょうね。雅楽やったことも詳しくないので、あれですけど、あのよく似たのが本宮大社の方にもお祭りでされるんですけど、でもやっぱり舞の動きとか違うんですよね。
うん、
なんとなく雰囲気とか、あの林っていうか、まあ、歌と笛の感じとかはよく似てるんですけど、
うん、
やっぱり微妙に違うんですよ。だからそのあたりがどうなってんのかなと思いながら、今年もじーって見て。
なるほど。
どういうふうに伝わったんだろうとかね、どういうふうにやってるのかっていう。誰か調べた人いないのかなとか。
その熊野の中での微妙な違い。
そうですね。
うん、
熊野の本宮大社と那智でも、似たようなのはやってるんですけど、やっぱり違う。ですよ、
うん。なるほど。
それで、その神楽が一通り終わった後に、那智の殿閣。
はいはいはい。
芸能研究の人からしたらすごい有名なものだそうですけど、
うんうんうん、
それが今年も行われてました。
はいはい。なるほど。
それがまた今年も見ましたけど、やっぱり面白いですね。
那智の殿閣はどういう殿閣でしたっけ？
いわゆる殿閣踊りの系統
なので、
はいはい、あの踊りながらささら傘をかぶってこう、うん、ささらっていうビンササラか、
はいはいはい、
ビンササラっていう楽器とあと腰のあたりにつけた締め太鼓、
うんうんうん、
薄い締め太鼓を、まあ、打ちながらそれぞれが動いていくんですけど、
はいはい、
それがですね、なんて言ったらいいんだろうな、いろいろな隊列っていうのかな、
うん、
1列、2列になったりとか、最初はゆっくりなんですけどね、動きは。大体同じようなことやってるのかなって思うんですけど、あれは全部で40分くらいかかるのかな、
うん。
長いんですけど、最後まで見ると、見えてくるものがあると、僕は思います。
何が見えてくるんですか？
いや、あの、だんだんやっぱ動きが少しずつですけど、全体通すと結構テンポが速くなってくるんですよ。
はあはあはあ、
とか、その最初結構太鼓とビンザサラの人たちの隊列ってこう割と分かれてるんですけど、
うんうんうん、
だんだんこう、時間が経つにつれてこう円になったりとか四角になったりとか、こう入れ替わり立ち替わりみたいになったり、
うんうん
うん、そういう、なんでしょうね、あの、NHK でやってたと。アルゴリズム体操じゃないですか。うん、あれがね。
なるほど。だんだんこう全体として見えてくる。
全体として、
うんうん、
動いていく感じが面白くって、う
ん、
最後まで見ると面白くて。
あ
そこ、いかんな、でも、現代人はそこまで多分持たんだろうな。まあ、なんかでもいろいろなんかこう、動きとかもなんか不思議で、なんでこういう動きするんだろうって思わせるものがたくさんあるんですよね。やっぱビンザサラをこう持ったまんまこう、なんか山を描くみたいにこう右から左グオーって持っていったり、逆に持っていったりとか、したりとか、足をこうドタンパタンってこう、鳴らすみたいな。
はい、鳴らすみたいな。
鳴らしながら、早くしてって、それと一緒にビンザサラもシャカシャカシャカシャカシャカシャカって、どんどんこうリズムを早くしていくとか、これ何を意味してんだろうなとか、
うん、なんかありそうですよね。
そう、なんかありそう。
うん、
一応、説明では、まあ、稲の成長ですとか、はい、まあ、そういったものをこう表していると、
うん、
一連の流れが言うんですけど、稲作なりを、
うん。
でも見てても、だろうな、そういうのが、タアソビ系のその徳丸とか、
はいはいはい、
僕もダイジェストで見たことあるんですけど、
はい、
あっちってすごく、タアソビ系の殿閣っていうのか、あれはすごい 直接的ですよね。
まあ、まあ、シミュレーションというかですね。
そうそう、わかりやすい。
そうそうそう。あ、田んぼを、苗を植えて、育って、収穫して、よかったねっていう。
よかったねっていうのを、まあ、ちょっと見立てにしたりとか、ね、言葉でこう全部
言ったりとか。
言ったりね、
うんうん、
言ったりするっていう
のが。南朝南部の谷、植えました。よく育ってください、みたいな。
そうそうそう。ねえ、そういうのだとすごいわかりやすいんですけど、うん、それからすると、こっちの電化コードリの動きって、うんうん、なんでしょうね、すごく象徴的っていう、
うんうんうん、
それがすごい、なんでしょうね、何かこう、どう、いろんなこう意味合いを含んでるように、
はいはいはい、
思わせる部分があって、
うん
うん、面白いなーっていうのが、
うんうん、
すごいなんか呪術っていうのが、
うんうんうん、
マジカルな感じを見せる動きがあったりして、
うんうんうん、やっぱりでも熊野はある意味京都とかと、いや奈良とかと近いですからね。
そうですよね、
うん、その辺の影響がやっぱり、
うん、流れてきたのか。
そうそう、いやだから単純に素朴にはいかないというかですねなんかその奥に何かあるみたいな
ある
のがなんとなくイメージとしてありますけど、
ね、イメージとしてね、熊野は特にね
うん、うん、
あの土地自体が何かあると思わせるその陰影というのかグラデーションという
か、うん、深い深淵な何かを感じさせる
感じさせる場所です、
はい。
まあ、そこで那智田楽とかやってる日にはね、
うん、
一瞬本当になんか時間というか今は2012年か本当にって思うくらいなんか不思議なこう時間ですよ、あれずっと見てると。
やってる方は氏子さんになるんですかね。
どういう団体だったかな、団体だったと思う、うん、保存会だった。
あ、保存会的なのが、
はい、
あ、まあでも田楽ぐらいまで行くとちゃんと保存会じゃないとダメで。
で、
うん、
国指定の重要無形民族文化財ですも
ん
ね、
うんうんうん、
あ、書いてた、那智田楽保存会。
はいはいはいはい、なるほど、
はい、それ
はい、はい、
あと面白いのが太鼓と便座皿がそれぞれ休む場面があって、
休む、
うん、休むんですよ太鼓、うん、その時に仰ぐ人がいて、なんかそれも演目の一つみたいなん
です
けど、扇を持ってこう、しててんっていう人がこう、エボシカって、はいはい、顔に、なんだろう、クラゲじゃないですけど、髪のこう、ひらひらした
んですけど、はいはいはい、
人がこう、仰ぐんですよ。ふん、ふんって感じで。それを含めての演目なんだなとか思って。
すごいな。
なんだろう、これ。面白いですね。太鼓4人と便座皿4人で、
うんうんうん、
で舞台袖に笛の人がいます。
はいはい、
笛は流的なんですね。
あ、流的なんですね。
流的を伝えるっていうのはなかなか、ね、あんまりないというか、
やっぱ忍の技術とはまたちょっと違うのが必要なんですか、流的だと。
流的、でも芸能によりますけど、うん、松前神楽っていう北海道にある神楽は流的使うんですけど、
は
いはい、吹き方は割と東北の笛っぽいというか、指の使い方見ててもすごい似てるかなっていう感じなんですけど、うん、では流的を忍笛っぽく使うところも結構あるみたいで、
うん、
例えば京都なんか能管って能で使う笛使うんですけど、
はいはい、
あれも結構地域によって、いわゆる能楽のお囃子とは全然違う吹き方をしたりとか、もうちょっと素朴に吹いたりとかする場合もあるので、一概に言えない部分があるんですよね。で、ここは、まあ、流的のいわゆる雅楽という笛とはまたちょっと印象変わるかなという感じで。吹き方というのか、指使いはちょっと見れなかったけど、
うんうん、
それでも田楽特有というのか、
うん、
割とメロディーラインがはっきりした 笛の感じで、
うん、系統としては何に近いとかっていうのはあったりしますか？
系統としては、
うん、
あ、そう、笛のメロ、
笛のメロディーの、うん、
メロディーはやっぱり割と間延びしとるかなって、あの自分のやってる笛からすると。
ああ、まあ、ゆったり。
装飾音符とか、ヒャラヒャラとかそういう風にやる感じではなく、割と花祭りなんかもメロディーはこう割と追いかけやすいメロディーなんですけど、ああいうのとか、はい、あと、王子の田楽じゃなくて、ね、うん、浅草の瓶座皿かな。ああいう感じとも多少似てるかなって、
うん、
でも同じ田楽ですしね。感じで、すごい、ちょっと雅な感じというのか、
うんうん、
なかなかでも軽快で面白いメロディーですね。
うんうんうん、
ね、まあそういう感じで、まあ45分間かな。はい。
たっぷり。
はい、たっぷり同じ田楽。
見てきた。
見てきましたね。これは何回見ても面白いですね。
いいですね。
でもなかなかね、あれですね、今年は多い、人が全体多かったんですけど、土曜日ということもあ
って、はいはいはいはい、
どのくらい最後まで残るかなと思って、後ろ振り返ったら、やっぱり半分ぐらいの人が帰ってた、途中で、最後、後ろ振り向いたら、半分になってた。で、まあ、でも、それでも多かったですね、今日
に。そうですか。
人全体量としては。
まあ、土日の方が行きやすいですからね。
そうですね。それが終わった直後ぐらいに、あの、もうちょっと別な場所で、あの、下が砂利のところで、あの、お田植え式というの
を
やりました。はいはいはい、これは、まあ、流敵と太鼓に合わせて、お田植えの歌を歌いながら、はい、あの、四角くこう、お座を敷くんですけど、そこが、一応田んぼだと思うんですが、その周りを、あの、ぐるぐると回る人たちがいて、その人たちの格好が、牛の頭をかぶった人と、いわゆる牛役、
はいはいはい、
とその後ろにこう好きっていうのが、
はいはい、
の器具を持っている人と、あとエブリをこう手に持っている人たちなんですけど、
それはやっぱ田遊び、田祭り系ですね。
ですよね、うん、田遊び系だよねっていうのが見えるんですけど、で、そういう人たちが一通りぐるってもあるんですけど、あれですよ、ここの木製のあの牛の頭はすごいリアルです。
あ、リアルなんですか？
リアルです。
ああ。
すげえ立体的なんです
よ。へえ。いや、なんか田遊びのその牛って、割とこうなんか下手馬っていうか、
そうそう。
いい加減な感じのこう描き方されてるのが多いかなと思ってたんですけど、リアルなんですね。
そう、これは、ここはリアル
です。リアル。
まあね、徳丸の田遊び見た人から見るとびっくりする感じ。
なるほど。
逆に多分こっち見た人が見たら、徳丸の方見たらびっくりする。
ああ、びっくり。うん。
え？みたいな。これ同じ。
これ牛なのみたいな。
牛なのみたいな。こっちはすごいリアルです。
なるほど。
色は塗ってないんですけどね、青年。まあそういった人たちが3回周りを回って行くだけなんですけど、うん、そのエブリを持ってる人がまた面白くって、うんうん、頭にこう傘をかぶってるんですけど、
うん、
あ、青い葉っぱで作った編んだようなちまきみたいなというか傘、
うん、
帽子みたいなのを被るんですね。なかなかこれは写真かなとかにあるんだけど。っていうの。これがすごい不思議で、これが日本の芸能にあるのかっていう。それ、なのでそれが終わると、あの、軍配のうちわっていうか、
はいはいはい。
はい、センスか。思ったあの、ケミ役っていうんですか、
あ、はいはい、
お目ができたか見るっていう役人の役だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、その人たちがこう千年万年あっぱれあっぱれと、まあ、めでたい言葉を話しながら、その人も3回回るかだな、うん、みんな3回回るんですよ、一通り。
ケミ役ってあれですよね、あの役人ですよね、本来はね。
ですね、
あの
ですけど面白いのが、後ろにあの傘持った人がつくんですけど、
はいはいはい、
その傘が破れ傘っていうのか、 草何の足みたいな感じで、こう編んで作ってあって、骨だけなんですよ。骨だけなんですよ。それが面白くて。
ちょっと皮肉になってるんですか、何な
の、なってるのかなって思うんですけど、まあちょっと面白おかしく
っていう。やってるっていうことなんですかね。
去年の人はすごいノリノリで、
あ、
特にやってました。でも、まあ千年万年あっぱれあっぱれって言うと、周りからもあっぱれあっぱれと。
あっぱれあっぱれ。ああ、めでたいな。
そう、めでたいなって感じ。なかなか雰囲気がいいんですよ。それはそれで。
なるほど。
まあ、ナチの火祭りのその、松明とかあのあたりに比べると全然見る人少ないんですけど、
うんうんうん、
なかなかこう、牧歌的というのか、
うんうんうん、
のんびりしてていいな
と
思わせる。
確かに。
田植え式で、まあ、それが終わって僕らは那智の火、まあ、祭りの、まあ、大松明あたりが見れる、
はいはい、
お滝元の方ですね、滝の方、ずっと移動していくんですけど、
うんうん、
結構那智大社の拝殿のあたりからは結構距離がありますので、
うんうん、
で早いとこ取っておかないと、もう人がギッチギチに入るので、見れないんですよ。下で何時間ぐらい待ったかな、結局。
あ、
結構1時間以上は、立ったまま待ちましたね。
そうか。
だいたいそのお田植え式終わって午後1時ぐらいから、その、扇みこしというのが、本殿前から、はい、縦に長いおみこしが動いていくんですけど、そこからいろいろ間に、伏尾神という場所で、扇立て神事というのがありまして、そこで初めて扇みこしを立てて、十倍に立てて起こしてっていうことをやって、神事がいろいろあるんですけど、そこを見ようと思うと、逆にその大松明が見れなくな
っちゃう。同時進
行なんです。そう、そこで見たらもう人がぎっちり、
ああ、そっかそっか。
滝の方がいるのに、見れないんですね。残念なが
ら。
はい。でね、まあ、いろいろね、これ毎年だから見る場所を変えて、それぞれ見ていくか、もう諦めて、クライマックスの、松明と扇みこしが合うところ、出会うところ、どっちかを取るかみたいな。ね、なかなかなので、本当に大掛かりなので、見れないんですよね、全部は。
うん。
1回、2回じゃ。
2回じゃん。
だから深いんですよね。
そうなんですよね。何箇所もこう同時並行でやっちゃうところとかって、
祭りはそうなんです
、ね。通わないと見れないんで。
だからナチはすごい大掛かりなんですよね。
でもその今でもそれだけ大規模にできてるっていうのは、お祭りのその範囲としてはどうなんですかね。う氏子さんたちとか。参加者の人たちっていうのをある程度こう広域に、
広域ですごくは
やってる、
団体は入り混じってるみたいです、
ね、
一つの団体じゃなかったです、確
かに。あれですもんね、だって熊野信仰って言ったら、まあそのね、まあ、いわゆる例えば村の神社のお祭りとか以上の多分広がりがあるから。
そうですよね。東北からわざわざ熊野まで来る人たちいます
ね。
それぐらい信仰は未だに
入り乱れてる、うん、だからお祭り参加する人の団体だけ調べてもなんかバリエーションいろいろありそうで面白そうですね、
はい。
まあ、それだけのことができるとなるとそうだろ
う。そうなんですよ、はい。この扇みこしっていうのが、まあ、どんどん滝の方へ近づいてくるんですが、
はいはいはい、
まあ、それをお迎えに行く日もあって、それが1の使い、2の使い、3の使いとか言って、いろいろ、何をこう向こうでやってるか分かんないんですけど、とりあえず、その扇みこしがいる方向へは行くんですよ、
ね。はいはいはいはい。
だからこれは一定使いが戻ってくると、そこで大松明っていう、よく、ポスターとかについてる大きい松明に初めて点火されるんですよね。
うん、
神事があって。から、で、それで一通り、扇みこしが、その、 いわゆる 階段というか石段か、うん、石段のその滝本から石段のあたりをずっとぐるぐる行ったり来たりでこう払い清めるというか、
うんうん、
やってると向こうの方から大気見越しが伸び上がったこう形で出てくるんですよね、
うん、
出てくるというかやってくるっていう。
それが何時頃ですか？
それがですね、何時頃だ、よっこらせ大気褒め神事も2月17日2時17分だから、まあ、大体2時前、
はいはいはい、昼過ぎぐらいですね。
昼過ぎぐらいから、まあ、時間としては本当に短いんでしょうけど、うんうん、すごくそのとりあえず大タイムズがめちゃくちゃ暑い、離れてても暑いって持ってる人もっと暑いだろう。
そうだろうな。
結構で前にあるあの鳥居ですか、
はいはい、
お滝元のところにある鳥居の下をくぐるので明らかに鳥居があの炙られてるんですよね。すげえ
火つかないか心配ですね。
そう、火つかまないようなものにしてあると思うんですけど、一瞬らしいとか。
いやでも僕も前、あるお祭りでなんかね、人形がなんかを神社の、鳥居の前で焼くみたいなやつがあったんですけど、ちょうど風が吹いちゃって火がついたその紙の人形がバーって舞い上がって、ちょうどこう鳥居のとこにしてあるしめ縄のあの紙の部分、五平の部分に燃え移っちゃって慌てて消すみたいなシーンがありましたけどね。
そ
う
か、
うん、結構危ないと思いますよ。
そこはなんかだからかわかんないですけど、しめ縄確かなかった。
あ、なかったね、はいはい、
多分そういうこと外し、一応は多分もう火
使うから、うん、危ないと思います、はい。
ただ結構風で結構煽られて、結構客席の側にもこう来たりもする。すげえな。
すごいな。
でも中にはこう人、結構観客の中でこう手でペタペタこう、タイムズの下のあたり触る人。
触って、ああ。
すげえ。よう触るなと思う。
あ、ソマクマさんがあの、写真を、リンクを上げてくれてるので。
ありがとうございます。
はい。気になる方はぜひ、
ね。ぜひご覧ください。
はい。いやー、すごいな、やっぱりこれは。
この、色と形が、
あ、
これは日本かと思う。毎回言ってるんだけど。いや、本当に、なんでこんなものがあるの？
そうですよね。
本当に不可思議で。
まあなんか、ものとしてはなんだろう、ちょっと出汁みたいな感じではあるっちゃあるのかな。例えば、うん、京都のなんか、なぎなたぼこみたいな。
縦に長いんです
よね。縦に長い。
で、
っていう。
滝を、那智の滝を表してるとか。
ああ、
ですけどね。
なるほどね。うん、めでたいな、見てるだけで。うん。
それが、全部で10個だったか、12体ですね。12体あるんですけど、それがまあ一通りその松明の出番が終わると、あの扇褒め神事っていうのがありまして、それがですね、そのお滝元ってその滝の方まで、まあ、行くんですけど、その前にちょっとまた神事があって、言ったらいいんだろう、内松っていう、なんて言ったらいいんだろう、スティックみたいな
の
がありまして、それを神職さんが食い中になんか文字を書くんですよ。それで、
ああ、へえ、
なんだろうねって、なんだろうねっていろいろこう話題に毎回なるんですけど、
はいはい、
去年も今年もでも分かんないですね、その謎なんですけど。
なんかでも空中に字書くのってありますよね。
あの他の舞とかでもあるんですよね、
かぶが。あります、あります。
聞いたことある。で、修験とかああいうのがあると、結構足で、
はいはいはい、
あのサンスクリット書いたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうようなこと、多分それの系統だと思う。
ですよね、きっとね。
謎は謎のままの方がいいと思いながら、でも知りたいなという気持ちもありつつで、じーって見るんですけど、
うん、
でそれもこう笛と太鼓のリズム合わせて、
うんうん、
なんか文字に空中書いて、で、その大木神輿にこう、下の方に鏡というか、金属板が丸い金属板があるんですよ、
はいはい。
そこの部分にこう、そのスティックをポンって当てるんですね。
うん、
そうしたら初めてその 滝の方までこう行けるっていう。
あ、そうなんだ。
で、それを終わった人、おみこしからその滝の方側に、
はいはい、
あの、立てかけていくんですけど、
うん、
それが全部終わると、ジュニホンがそのバーって横に並んで、
はいはい、
その後ろに、あの、那智の滝が見えるという。
あ、
すごく、ね、絵として、すごい考えてるっていうか、その具合を見ていただきたいんですが、今ちょうどマイマイ
さん。マイマイさんが上げてくれましたね。
はい、那智の滝とか僕もやってくれてますね。
これはすごいな、なんか合成感みたいな。絵になりすぎて。
そう、絵になるんですよね。毎回見るたびに、ほんとすげえって思いますね。
なんか、成仏したい、そうですね。
いやいや、本当にでもこれは、この日しか見れないですからね。
ですよね。
他の時、那智の滝だけ見るのもいいですけど、
なるほど。
お祭りの日しかこの光景見れないっていうのはね、
うんうんうん、
すごい、なんでしょうね。付加価値があるというか、うんうん、来てよかったって毎回思うんです
けど。なるほど。
で、まあ、そこまでで、一通り、そうですね。
あ、スマクマさんが、
はい、
今年の松明は昨年の台風12号の被災で倒木になったヒノキを使って作られたそうです。松明を作られた那智勝浦町の宮大工さんは仮設住宅で避難生活をなさっているとか。ということで、
ああ、そうですね。いやー、本当大変な中あれを作られたんですね。
そうですね。
あれですね。間近で見てもすごく綺麗に、あの、外にこう反るようにしてこう木の板を何重にもこう巻いてあるんですよ。
うん、
すごく綺麗なんですよ。
うんうんうん、
あれ、まあ、燃えちゃうんですけど、
うんうんうん。
あれをすごい作るって結構大変だろうなと。
そうですよね。
いやー、それを避難生活なさっていると、
うん、
方が今年も作られたんですね。
こういうのってでもちゃんと作る人いないと作れませんからね。
そうですよね。
うん、なかなかの。
ねえ、こういうのがあってこその祭りです
もんね。
あったあった。あ、またまいまいさんがアップしてくれましたが、さっき話題のあの、はい、田植え式の方であった。ああ、カラカサというのか、葉っぱで作った、葉っぱと竹で作った、骨だけの傘と、あと右手側に見える、あの、ちまきみたいな、
はいはいはい、
ありますけど、これが帽子なんですよ。
帽子なん
です。これがエブリを担いだ人が、被るんですけど、それもね、どっからどういう風に来たデザイン
なのか、
不思議なんですよ。
ちょっとトトロな感じがします
ね。そうそう。本当にそんな世界で。ね、こういうデザインは、いろんなところで面白いんですよ、
タッチ。ですね。
うん、まあ、そうですね。で、一通りそれで、あとは、まあ、シンジが、まあ、滝の前でありまして、それが終わると、近くで、あの、また、たがり式っていうのがあるんですね。なので、あの、さっき、田植え式が、あの、那智大社の境内でやったんですけど、それと別な場所で、今度は田んぼの稲刈りの再現をやるんですね。で、やる内容はほぼ、まあ、3回みんな回るだけっちゃだけなんですけど、まあ、流滴と太鼓に合わせて、その四角く、あの、ござを敷いたところの上をぐるぐる。
うん、
ですけど、その時にそのさっきあのエブリを持ってた人たちはあの釜を持って、要は釜だから稲を収穫するっていうその暗示というか、それだけで表している部分があって、これ以外はよく見ると、あ、釜になってるっていう感じで、本当すごくよく似てます。まあ、あの、だからあんまりすごく具体的に田植えとかの所作をするってわけでもないんですけど、
うんうん、
ここも象徴的に割とやるかなっていう、
うん、
田遊び系の芸です。なかなかでも、ここでもあの、最後にあの、ケミ役が出てきて、
あ、
千年間でやっぱりやっぱり、やるんですけど、こっちは、ですね、こっちの方に確か子供がたくさんいて、結構はしゃいで、 供の声が聞こえて、なかなか微笑ましい感じでいいんですけど、まあ、大体でもこの辺りになると、2時50分頃ですか。うん、大体もう、あ、那智の日、あの、火祭りはもう、あの、さっきの松明でみんな終わったと思うので、帰っちゃうんですよね。
もったいない。
足りないなと思いながら、まあ、人がいなくな
っていないから、こっちも安いから
。複雑な気持ちですが。
難しいですね。
そうですね。で、一番、それが終わって最後に、ナバクマイっていうのが、ありまして、これは、あの、さっきまで大松明を持ってた人たちが白い装束なんですけど、はい、その人のまま、あの手に日の丸の扇子を持って、歌を歌いながら、はい、舞うんですけど、なかなかすごい、なんでしょう、男らしいっていうか、うん、すごい雰囲気が渋い感じがいいですね。サイトに載ってるんですけど、歌の内容が今日の出ましのアナーラ等と、滝の流れもサラサラと塵も残さず神風ぞ吹く神風ぞ吹くだそうです、うん、はい、という、まあ、歌を舞いながら歌いながら舞うそうです、うんうん、そんなに長いこれはまあ舞ではないんですけど、まあ、最後にこれがあるとは一通りなっちゃう火祭りは、あ、今年も終わったかっていう感じで、ね、終わるわけですが、だいたいそれが3時過ぎぐらいですかね。
あ、それぐらいなんですね。
はい、
はいはいはい、
あのよく勘違いされるのが松明なのに昼なんだねとか言われちゃう。あの、火祭りだけどって、
はいはいはいはい、
昼なんですねって言われるんですけど、うん、あの声を大にして言いたいのは、あの松明は大喜利神輿を清めるためのこう、払うため の、 あくまでお迎えのための松明なので、はい、あれ主役ではないんじゃないんだけど、
うんうんうん、
で、今や、あれがもうポスターとかバーンとか、ナチグロのあの写真見てもその大松明しか載ってないんですよ。
もったいない。残念と。
大喜利神輿はどこへみたいな。あら、ね、っていうのでね、あれはね、大喜利神輿と二つあってこその大松明だと、個人的に思うんですよね、うん。
結構でもやっぱ祭りって、今の祭りって、メディアで取り上げられる部分が、まあ割と有名になってるけど、実は神事とかかなり前からやってたりとか、あの、お城の方でもいろいろ実はあるみたいな。
そうなんですよ。
多いですよね。で、しかもその、例えば、神楽実はやるんだけど、その情報がどこにも出てないとかね。
そうそうそう。結構ね、なんだろう。結構ね、市とかね、うん、公共機関が出してるサイトとか見ても、だから重要な部分が。
そうそうそう。
皆さんぜひご覧くださいとか書いてあって、うん、じゃあ、いや、いつやった
のとか、いつどこで
アクセス、アクセスはとか、そこら辺がこう、ちゃんと詰められてないのがあるんですよ。
そうそうそう。
世の、本当に、ああいうお役所の方々に声を大事にしていたいですよね、うんうん。ちゃんとそこの重要なとこ書いてください。
そうそうそう。いや、まあ説明はまだいいけど、その、せめてどこで何やるかしっかり全部ね、
そうなん
です。載せていただけるとこっちも見逃さずに済むので。
やる日にちと場所、うんう
ん、場所
それだけは。
そうですね。しかもちゃんと毎年の情報をしっかり更新していただけると非常に助かる。
非常に助かりますよ、ね。だいぶ前のやつだと、これは第何日曜日でやってるのか、それとも日取り、
そうそうそう、
日でやってるのか
っていうどっちみた
いな。そう、なるのでね。
ちゃんとその2012年バージョンも、ね、やってくれると、
はい、
まあ、結局電話かけちゃうんですけどね。
そうですよね。
やりますか？
電話かけたはいいけど、把握してなかったでし
ょ？そうそうそうそう。
えとか、なんだったかなとか、
うん、
散々タレマジにされて結局わからずとか、ね、
が
ありますから。あの、有名どころはね、いいんですよね。
まあまあ、それはもう ね、はいはいって感じですからね。
そこの有名どころでも、例えば、あの、有名どころのお祭りは有名でも、はい、そこでやってる、例えば、各町内でやってる盆踊りとか、そういう小さい芸能っていうのかな。
そうですね。
そうそう。そういうのになったりすると、途端に、あ、わかりませんっていう話が、ね、そうそうそう。意外とね、それは。
意外とその観光客向けのイベントは、その市が、行政が主催になってるところはちゃんと載ってるんだけど、 それぞれの小さい地区での、あの、行事の内容とか次第はあんま載ってないですもんね。
そうなんですよね。うん、そこはね、意外と、まあ難しいところですけどね、まあ、そういうとこ載せすぎて、宣伝しすぎて、急に人が来られても困る部分も確かに、ね、あるとは思うんですけど、なんだろうな、やっぱり同じ切り口でずっとその一箇所だけ、クローズアップされすぎるのもなんかもったいないなっていう気もしますよね、やっぱり。そこでまあ人が一通りファン増えたんなら、実はこう、那智の火祭りはもっと面白い切り口があるのになっていうのは、僕も思うのでね。まあここでちょっと声を大にして、あの、大喜みこしの魅力をちょっと、多めに盛り込んで、報告いたしました。
皆さんも来年はぜひ、那智の火祭り。
まあ、那智の扇祭り。
扇祭り。扇みこし祭り。
扇みこしですよ。
はい。
っていうのは、はい。
お越しください。
お越しください。
はい。そんな感じですか。
はい、そんな感じです。
はいはい。僕はその時ですね、7月の14日にですね、
はい、
千葉県は野田にいました。
千葉県の野田。
はい。はい、野田といえば。
野田といえば。
有名なのあるんですけど。
あ、バカ寿司？
あれですよ。超有名。
超有名。
調味料メーカーがあるんですけど。日本を代表すると言っても過言ではない。
調味料キッコ
ー
マン。
ああ、正解です。
正解です。
はい。
はい。
実際本当に野田に降り立つと醤油の匂いがするんですよ。
すごいですね。
もう周り全部キッコーマンの工場ですからね。そうそうそう。で、そこで、行われているのが、野田のつくまいという、
はい。
はい、芸能でして、で、このつくまいも、キッコーマンの駐車場でやってました。
駐車場？
そうそうそう。あ、駐車場って言っても、かなり広いですけどね。はい、野田のつくまい、解説を読むとですね、野田のつくまいは、千葉県野田市の、上中下町の野田三花町の、夏祭りに演じられる民族芸能のつくまいであり、水神信仰に基づく雨乞いの神事とも言われていると。1802年に、干ばつで大凶作となり、野田町と、山崎村で雨乞いのために行ったのが始まりとされ、1818年に愛宕神社の祭礼に、初めてつくまいを奉納したと言われていると。で、先端に一斗だろうをかぶせ、綿で巻かれた、高さ15メートルほどの柱を立てて、丈次郎さんと呼ばれる、白装束にアマガエルの面をかぶった演者が柱や樽の上、柱から張った、網の上などで曲芸を披露するという、そういう芸能でしてね。
はい。
つくまいっていうのは、山岳で、散るに楽しいと書いて、山岳で、まあ、中国とかから伝わった芸能があるんですけども、
はい。
いろいろ曲芸を披露する、かなりアクロバティックな、芸能をやる集団が、まあ、かなり昔から入ってきて、奈良時代とか平安時代とかに入ってきて、いろいろ。
業者というか。
はいはいはいはい。まあ、旅芸人
みたいな感じですよね、今で言ったら。
で、まあそう、サーカス団みたいな感じで、やってたのが、今でも、
はい。
いろんなところに実は残っていて、で、雲舞とかつくまいとかっていう風に言われて残ってるんですが、野田のつくまいは、まさにそれで、はい。で、ここのつくまいが面白いのは、柱をね、15メートルぐらいの柱。を立てて、その上でいろいろこう曲芸、逆立ちしたりすると。
はい。
うん。命綱なしにですよ。
すごいでしょ。
逆立ちしたりポーズを決めたりですね。
はい。
あとその柱15メートルぐらいからの柱から地面に向かって斜めにというか、綱が伸びてまして、
はい。
こうずーっとこう地面に向かって、なんだろう、三角形じゃないけど、こう、ずっと、綱が伸びてて、そこを、なんだろう、ワイヤーアクションみたいな感じで、ポーズをつけて、ツーってこう、最後降りてくるっていう、もうまさに、飛んでるみたいな。
飛んでる。人間6円。
そう。すごいのがあるんですけど、まあここの野田のつくまい面白いのはその雨乞いと結びついてるのはちょっと、特徴で、でこのジョージロさんっていうのがまあまあ代々伝わってたりとか、やる人は決まってて、まあかなり危ないんで代々のこうジョージロさんっていうのがいるらしいんですが、
はい、
頭に、緑色のアマガエルの面をかぶってるんですよね。
なんか、かぶり物的な。
かぶり物っていうか、まあ、頭の上だけですけどね。
頭の上だけです。
はい、はい。白装束で、で、頭の上だけ。それ自体も、まあ、面白いですよね。なかなかこう、カエルの被り物って見たことないんで。
あ、でもあれですよ。那智の火祭りでは、カラス棒っていうのが。
あ、ありました。カラス棒。
はい。神職さんが頭の上にカラスのくちばしみたいな、長いのが前にひょって出てる。被るんですよ、一人。意外と探すと他にあるかも。
ね、面白い動物の被り物シリーズ。
シリーズね。お祭りで見る被り物。カエルとカラスはあるか。それ以外ありそうですね。
うん。獅子とかはメジャーだけども。だ意外と犬とか猫とかってそんなにないですよね。
ないですね。
うん。身近なんだ。身近すぎるのかな。
そうですよね。大体鹿とかイノシシとか、
うん、まあいるけど、やっぱ山に住んでるのが神聖性があったりする
か、何かこう何て言うの、失格化じゃないですか、なんかすると御利益あると思うんですよ、
うんうんうんうん、
がついてくるとかぶり物にもなるのかな、
うん、
でしょう。
で、このつくまいはですね、はい、一応その、この前その成田の祇園祭にも行ったんですけど、
はい、
それと同じような感じで、この間、野田でも祇園祭りやっていてですね、
はい、
まあ、各町会が、メインストリートがあって、それがその、神中下で分かれてて、
はい、
で、それぞれその、出汁を出してやってるっていうので、形式はかなりね、成田の祇園祭とかとも、被るところがあって面白かったんですけど、例えば、まあ何が一緒かっていうと、その出汁、ここの出汁はちょっとまあ、簡単な出汁で、底抜け出汁と呼ばれてる出汁で、枠だけあって、中に入ってる人は自分の足で歩いてるっていう、そういう出汁なんですけど、
吹き抜け屋台です
か？そんな感じです。はい。で、それで、各町会の出汁がそのメインストリートをこう行くんですけど、それぞれのその場所、例えば、下町の出汁がその中町かな、の、拠点になっている、その三木所っていうか、場所に通りがかると、そこの場所にいる中町の人がその下町の人たちを出迎えて拍手を送ったりするみたいなのとか、まあ、あとその、若者たち は反転とか着てるんですけど、それより上の人たちは浴衣を着てて、で、あれなんて言うんでしたっけ、帽子で、麦わらの、ルソン帽とかって言うんでしたっけ、違ったっけな、なんだっけな、な何帽、ルソンじゃないな、パナマ、パナマパナマ帽、
パナマ帽、
パナマ帽って、
割と平べったいような感じ、
そうそうそう、パナマ草の葉を細かく裂いた紐で作られる夏用のつば付きの帽子ですね。で、パナマ帽は大正時代とかに、日本では清掃の中に含まれてたらしくて、
はい、
この後話すんですけど、佐原の大祭でもパナマ帽をかぶってましたし、ここの、野田の、つくまい、野田の祇園祭りでもパナマ帽をかぶってましたし、成田の祇園祭でもパナマ帽をかぶってたんですよ。大人衆というかですね、
はい、
いい年をした方々が。だ祭りの中の清掃のに組み込まれてるっていうのが、これはちょっと面白かったな。そんなんがあったりとかですね。で、で、翌日はその、千葉の中でもかなり茨城寄りの佐原というところに行ってきて、佐原の祇園祭に行ってきました。はい。で、佐原は、佐原の大祭とかって呼ばれてるんですが、説明を読むとですね、小江戸佐原の一大イベント、佐原の大祭は、7月の中旬に行われる八坂神社祇園祭と、10月の第2土曜の中日を、中心とする、3日間に行われる諏訪神社の秋祭りの総称を、関東三大出し祭りの一つと称され、約300年の伝統を有しますと。で、出しは24代あり、夏祭りに10代、秋祭りには14代の出汁がそれぞれ引き回されます。で、日本三大囃子の佐原囃子を街の中に響かせながら、小江戸と呼ばれる街並み、の中を、家々の軒先をかすめながら進む様は、風情たっぷりで江戸時代の情景を彷彿とさせます。ということなんですが、この佐原という町自体がかなり景観がいい町で、町の中を、川が流れてて、そのサイドを、柳、しだれ柳が、ずっと通ってて、で、メインストリートのその、ところ、町並みはかなりこう、江戸時代の風情あふれる、その、面構えというかですね、軒を連ねていて、歩いてるだけでも本当に楽しい、映画のセットの中を歩いてるような、感じがする中で、大祭、佐原の大祭が行われたわけなんですが、作り物はね、例えばなんだろう、神武天皇とかですね、雨の渦目とか、そういう人形が、出ていて、で、辻を、回ってて、面白いのは、鯉だったかな、魚の作り物もあって、それが、はい、そう、鯉とかですね、あと、なんだっけな、鷹の大きい作り物が出てて、それはすごい見応えがありましたね。いいよ。だからその作り物出しをみんなで、引っ張ってる、引いてるという感じですね。いいよ。佐原の大祭。ここは、あとは、のの字回しっていうのが有名で、それはまあ、出しを、要はぐるぐる回すっていう、 のだったんですけど、方向転換の時に。だからそれをこう、なんか、方向転換、単に、例えば90度回すじゃなくて、300何十度、600何十度ぐらい回すみたいな、3回転ぐらいするみたいな、
はい、
うん、感じで、やったりとかですね。まあ、あと、お囃子が結構、サワラの、お囃子有名で、あの、鼓を使ったお囃子で、結構その、動き始めるところとかがすごい楽しいんですよね。やっぱ何パターンかあって、その方向転換の時の曲があるし、その動き始める時もあるし、あの、普段ずっと弾いてる時の曲もあるみたいな感じで、適宜やってるんですが。うんうんうんうん。
あ、ここで質問ですけど。
はい。
いいですか？
はい、どうぞ。
もしもし。
はい。もしもし。
ちょっと音が悪いかな。
あ、本当ですか。ちょっとじゃあ、一旦切りますね。あ、もしもーし。
はい、今は聞こえます。
はい。質問どうぞ。
はい、質問。ここの、サワラの大祭ですけど、その、
はい、
サワラ林か。
はい。
あの、鼓っていうのは手で叩いてました？
はい、手で叩いて
ます。あ、手でですか？
あ、ですね、ただ、隣のイタコだったかな？それ茨城県側になるんですけど、
はい。
茨城県側の、あの、お囃子もちょっとステージみたいなところ、特設ステージみたいなところに呼ばれて叩いてたんですが、
はい。
鼓バチで打ってましたね、そっちは。
ああ、やっぱりそういう地域もあるんですね。
あります。で、しかも、そこは、鼓が、はい、なんとボルト締めだったんですよ。
ああ。それな、噂では聞いたことあります。
あります？
サワラ、どこまでそういう、関東圏は、そういうそのボルト締めの、てかわざわざ改造したのがあるっていう。
そう。ボルト締めの鼓って初めて見たなっていう。
めちゃくちゃ重そうだよな。
すごいね、キンキンに音がするんですよ。
かなりカンカラカンに音がする。
そう、もう金属音ですね。
金属音ですね。
はい。
その好みってやっぱり、面白いんですけど、愛知県内もあって、チャラボコ太鼓っていうのは、鼓じゃなくて、普通の締め太鼓が金属のボルト締めなんですよ。
へ、は、ぇ、い
はい、で、しかも胴体が確か真鍮だったかな。
すげえ。
もうほぼ金属音。めちゃくちゃ音が高いです。カンカラカンに締める。しかもこう、細い、なんか、菜箸みたいなのが叩くんで余計ですけど。
へ
あの好みは、不思議とそういうお囃子の中は、何でしょう、一番盛んになってる地域、
うんうんうん、
なり行くと、大体そのボルト締め、どこで誰が考えたのか、どういう系統になってるのか分かんないんですけど、うんうん、結構あるんですよね、お祭り行くと。
うんうん、
その、共通の好みっていうのは、どっから、ね、愛知と、その関東圏結構離れてますけどね。
うんうん、
結構謎なんですよ。
それはでも、メーカーもあるでしょうね。
ああ、
うん。
メーカー
か。うん。和太鼓だと、ボルト締めの締め太鼓、はい、あのちっちゃい小太鼓は割とよくあるんですよね。
はい。
うんうんうん。で、まあそれは、なんでそのボルト締めになったかっていうと、やっぱり締め太鼓をかなりきつく締める。演奏のたびに緩めて、で、またきつく締めたりするっていうのがかなり大変な作業なので、で、ボルト締めだと割と簡単にできるので、一人でも締められるし。うん。で、あと、やっぱ音の高さですよね。和太鼓とか割とその、音をいかに大きくするか、音をいかに高くするのかっていうので結構迫力に差が出るので、そういう高さを求める傾向には。まあ、でも手軽なものをっていうので、ボルト締めを結構採用してたりしたことがあるし、まあ、逆にその、普通に締め 締め太鼓を、あの、かなり、キンキンになるまで締めるのっていうのはかなり重労働で、僕もやったことあるんですけど、バチを使って、こう、二人がかりでキュッキュッってやって、叩いて締めていくんですよね。ガンガンガンガンって綱を叩いて、緩みを取りながら、で、二人で一つ締めるのに、20分ぐらいかかるかな。
大変ですね。
そうなんですよ。もう汗だくですよ。それやらなくていいっていうのは、まあ、ボルト締めの利点ではあるんですけど、結構その変に力がかかりやすいので、一箇所一箇所、何箇所もボルトで締めていくので、変に力がかかりやすいので、こう、ダメになりやすいというか、一箇所だけ極端に締めちゃうと、そこだけ凹んじゃったり、皮が変形しちゃったりするんで。
ですよね。うん、均等に締めていかない
と。そう。結構まあボルト締めでもまだ一長一短ある感じですね。
でもボルト締めはそれでもなんか真ん中にこう鉄輪が入ってるやつとか。
はいはい、あります、あります。
あっちの方が均等に締めやすいってい
うのが。そうですね。
そうなんだとか。はい。まあ、ただ、なんだろう、結構民族芸能の世界で、その、もう高い音っていうのを結構意識する。
うんうんうん。
とか、その、好みになっていくっていうのは、その、都市祭礼っていうか、うん、いわゆるお囃子結構あるんですよ、
ね。はいはい。そうですね。結構都市の方が多いですよね。高い方がいいみたいな。
それは、何なんでしょうね。
それ多分、うん、いや、多分、いろんな町会でやってるからだと思うんですよ。
やっぱ、音が響くように
とか、そうそうそうそうそう。
あっちが、のより音をこう、そうそうそう、こっちの方がでかくなきゃいけないとか。やっぱ街中で響かせようと思うっていう。うんうん、
やっぱりその、街中通った時に、あ、このお囃子あそこのとこだよとか、あそこのお囃子を聞こえたねって言われるとやっぱりちょっと鼻が高い。
そうですよね、嬉しいっていう。
うん、嬉しいと思うんで、そういうその、いかにこう、まあ音が高いと、遠くまで聞こえて音量もまあ、出るんで、まあそういう形で、どんどんこう高くなっていくっていうのは都市祭典に割とある傾向かなっていう。うん。まあ逆に田舎だとあまりね、高さには気を使わずに、まあむしろ低い方がいいとかですね。
あれもね、結構芸能の種類っていうか、
うんうんうん、
場所にもよるんだろう。
そう、差が出ますよね。
確かにこう狭い街中でこう瓦屋根がいっぱいひしめいてる中でやろうと思う。やっぱそこから聞こえないかんってことだよね、
うんうんうんうん。
できるだけ大音量で、
そうそうそう、
でってなりますね。
うんうん、
だから笛も短くなってくるかな。
うん、あ、だと思いますよ。
ですね。
うん。十何本上司とか、ちょっともう、びっくりしましたもん。
びっくりしました。
うん。
僕のやつは大体どこに持って行っても、はっとか言った
ら、みたいな。びっくりした。そんなんあるんですかみたいな。
雪が合わんって言われて、雪の位置が。
びっくりします。
東北の方持ってったらえらいことになります、
ね。いやー、もうなんかもう。
関東圏でも、江戸林系でも5、6本ぐらいですよね。
うんうんうん、うん。そんなに高いとこないですよね。
そんなに高いとこあんまりないです
ね。
東北とか3本とか4本当たり前な地域持ってったら、同じ笛とは見られないだろうな、
うん、別の。ジャンル違いますよ。
ジャンル違いますよ。そうなんですね。あ、でも多分ですけど、その手で炊かない鼓
は、はい、
はその結構鼓って地元の人が言ってても、大川だったりもするらしいんです
よ、ね。
どっちもやると思うんですけど。
大川。
大川と鼓があって、大川っていうのは、結局能で使う鼓じゃなくてもうちょっと大きい、
うん、
カチャンカチャンっていうようななんていうか金属音っぽいやつが結構高い音がする。
やってああかもしれないな。阿波、うん、踊りとかもそうですか。
阿波踊りは阿波踊りは両方使ってた
から両方使う
とか、ちょっと忘れちゃったん
ですけど。はいはいはいはい。
結構それはバチじゃないですけど。
なるほど。
紙をこう巻いたような。
うんうんうん、なん
か棒みたいなもので叩いたりは、うんうん、あるんですよね。
なるほど。
それ 結構その音が出しにくいのもあるんですよ。
うんうん、
他の音って、
うん、
叩きにくい分そのバチで叩いた方が早いってい
う。うんうん、
ヤギ節かなんかも確か叩いてたと思うんですけど、うん、バチみたいなって。結構そういう民族芸能になるとその正規の使い方はされなくなる楽器が鼓は結構
面白いですけど、
多分ああいうのが能楽の生やし方が見ると邪道だとか言われるだろうけど多分そのお祭りではそれが王道なんだろうなと見ながら、結構だからそういう細かいところを見ていくと太鼓とか楽器って奥が深いんですよね、うん、
なるほど、という感じで、
そういう感じでは
い、やってきました。で、あとですね、簡単にこれは触れておこうと思うんですけど、民族芸能ストリームの方に、ちょっと、祭り下の方かな、まぁ、ちょっと依頼が来まして、ちょっと取材してくれませんか、みたいな、依頼があったんですが、はい、長野県の小谷村っていうところがあるんですが、
はい、
そこにはいっぱい、獅子舞とかですね、踊りとか、まあいろいろ芸能がいろんな地区にそれぞれ伝承されてるそうなんですが、そこの地域とちょっとコラボレーションして市民創作劇みたいなのをやってる団体さんがあるらしいんですね。で、実際その普段は獅子舞とかやってる地元の人も参加して劇を作っていくという試みをされてる方々がいるそうで、まあそれをちょっと見に来ませんかみたいな話があったんですが、はい、それが東西、おたり田楽という、名前で、東西おたり田楽伝統芸能と現代劇のマリアージュという、ことで、長野県小谷村に息づく伝統芸能と現代劇の融合、創作民族劇、東西小谷田楽の実行委員会というのがあって、やってるそうなので、ちょっと僕が予定がすでに入ってていけないんですが、9月の29だったかな。はい。に、この、東西小谷田楽2012秋編というのを、行うそうなので、もし興味がある方いらっしゃったらぜひね、はい、行ってみてはいかがでしょうかという。
9月25日、夏祭りは8月25日
はい、かな
って書いてありますね、ブログに。
はいはいはいはい、
創作で、やってるってこと
やってる、なんか劇団をやってる方が、まあそれ外から来た人たちなんですけど、それが地元とコラボレーションして、ここ最近、ここ2年ぐらいかな ?2、3年ぐらいでやり始めてるそうなので、まあそういう芸能の展開もあって、面白いかなと思うので、はい。興味ある方はぜひ行ってみてください。はい。という感じでした。はい。じゃあこれからの予定に行きますかね。
はい。
はい。まあなんか、もう夏祭りがいろんなところですでにいろいろやってるかと思うんですが、明日、7月27、28で、貴船神社の船祭りというのが、真鶴かな、で、やるそうです。で、あと、新宿の神楽坂で、神楽坂祭りというのがやっていて、ここに、ま、いろんな芸能とか、阿波踊りとか、やるそうです。僕の友達も、阿波踊りで、今年からちょっと参加するということなので、覗けたら覗いてみようかな。それが、昨日から、土曜日までやってます。神楽坂祭り。はい。で、あと、土曜日に、藤沢市、神奈川県藤沢市の辻堂で、辻堂諏訪神社 人形出しがあるそうです。はい、
人形出し、
人形出し、はい。で、で、今度7月28から28、29、30とですね、明治神宮100年祭郷土芸能奉納があります。これは全日本郷土芸能協会さんの主催で行われていて、被災地の芸能がかなり来るので、で、無料で見れますので、ぜひね、皆さん見に来て、盛り上げてください。これは僕もちょっと撮影を頼まれて日曜日の夜に夕方から夜にかけて撮影して回ってると思うので、何かあったらまあ撮影中声かけられるとちょっと困っちゃいますけど、
はい、
はい、
撮影が終わった時ですね、
はい
はい、
でですね、尾張津島の天皇祭というのもあるそうですね、
はい
はい、はい。7月28、29です。
はい。はい、そうですね。なんか、同日
です、ね。うんうん。土日で。はい。
はい。一回も行ったことないんですよね。意外と東大元暮らし
ありますよね。
有名どころは意外と行ってないという
ね。うんうん、いやいや、そんなもんですよ。
そんなもんですね。
いやいや、でも本当にもう、どこ向いても祭りやってる感じですからね、今。
そう
ですね、もう何でもない、その、祭りも多いですか？何でもない祭りって言うと申し訳ないですけど、
まあ、メジャーではなくて、
そうそうそう。
本当に細々とやってる。
細々とやってるところとか、あと、その、例えば、この前、うちのすぐ近くに三鷹台団地っていうのがあるんですけど、そこでお祭りやってましたからね。団地のお祭り、団地の共有スペースみたいなところで、こう、阿波踊りやってたりするっていう。屋台が出て、もうなんか、枝豆50円とか、激安で売ってるみたいな、まあ。あと、28日土曜日、相模人形芝居、があったりします。
はい。あ、じゃあ、あと、29日に、
はい、
岸和田の方で、伊勢大神楽の商売があります
ああ。
ので行ってきます。
ああ、いいなぁ。
商
売。
商売。ツイッターのダッキーさんと会えるかなと思ったんですけど。
あ、本当ですか。
ちょっと、もしかしたら会えない。
あ
まあ他、そうですね。結構ツイッター上の人やら、
何やら。
いろんな人が来そうな気配です。結構な研究者さんもいるのかな。ちょっとね、なんかまたプチ同窓会というか、プチオフ会みたいな。
はいはいはい。なる感じになる。
なり感じになります。
前泉くんとかもし来てたらね、うまく会えるといいですけど、
ね。そうですね。一回、はい、お会いできたらと思うんですが、うんうんうんうん、ちょっとまた、
はい。
またその報告ができるかな、来週。
はいはいはい。はい。で、7月の31日、あと8月の1日に、早知根神社の例大祭がありますと。
ああ、そっか。ああ、一回だけ僕も行ったんですけど、あれは最高ですね。
うん、これはね、もうかなり、まあ、今からだとちょっと宿坊を取れないでしょうけど、まあかなり奥の方にある早知根さんの、早知根神社に、行って、神楽見るのはね、
一
見の価値あります。まあでもちょっと世界遺産になってから人数がまたガクンと増えてるかもしれませんが、
そうですね、ぜひ、あれね、はい。それでもやっぱ見る価値はあります、ね。
あります、あります、あります。
ちょっとお昼はアブがいっぱい出ますので、
お気をつけてください。
足を刺されます。
それはまあ、東北行くときは大体それをね、注意していかない、アブに注意していかないと大変です。はい。あと、相模の里神楽かな、というの公演が、31日にあるそうなのと、あと、鷲の宮の西原神楽、が、7月31日に、わしの宮に神社の神楽殿であります。あと、ちなみに31日、僕、誕生日です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
その日、ちょうど、知立神社の茅の輪の祭りでもあるんですけど。
やってますね。はいはいはい。
いけるかな、仕事終わって。
茅の輪なんですか、
ね、はい、茅の輪なんですよ、この時期に。
1ヶ月遅れみたいな感じですね。
だと思いますね。ただ、 でもあそこでも人型でやるんですよ。あの、林家神社を、あそこでも人型を僕は、あそこでもらって、あの、はいはい、燃やした記憶があるので、あのあたりも多分、時期的に、血の輪くぐりはやったっけな、やったか記憶ないけど、あの、名越の払いみたいなことを、人型流しでやってたので。
なるほど。
結構あるみたいですね、時期。
了解です。
夕方4時からやっております。
はい。はい、で、あと8月の1日に湯河原で、須佐の神社祭典、鹿島踊り奉納というのがあるそうです。あと、8月の3日から、8月の7日にかけて、僕は荒間に行ってきます。青森県今別町の荒間踊りがある。まあ、あと、東北はね、この期間も本当にねぶたあり、関東あり、七夕あり、三叉あり、沼追いありみたいな、もう、怒涛の期間に突入しますので、もういちいち取り上げることはしませんが、もう皆さん、祭りを検索してぜひ行ってください、みたいな。
どれか一つでも。
どれか一つでも。はい。あと、最近、その、東北の復興支援みたいな感じで、NHK とかね、をはじめとして、まあ民放でも、祭りの番組がかなり、中継とか、ドキュメンタリーとかでやってるみたいなんで、まあ、それを、自宅で見られるっていうのもちょっと面白いかなと思うのでね。ぜひチェックしてみてください。あ、で、ニミさん、来週の収録なんですけども、
はい。
2日にまた夜行バスに乗りそうなので、早めか短めになるかもしれません。
あ、わかりました。
はい。無理がない範囲で、また、
はい、また、ご連絡をします
ので。はいはいはい。という感じで。はい、今日はこの辺でエンディングに行きたいと思います。あと、告知少し後しときますとですね、全日本郷土芸能協会さんの方から頼まれていて、全国子供民族芸能大会が、2012年の8月20日に、ありますが、ぜひ皆さん来てください。はい。8月20日かな？あれ？ 20 日だっけ？18日か。8月18日。
土曜日ですか？
はい。はい、にあります。
18ですね。
18です。はい、にありますので、ぜひ来てください。はい。これ事前申し込みしとくと、スムーズに行くと思うので、詳しくは全競技さんのサイトをご参照ください。はい。で、それに伴って、セミナー、伝統文化研修セミナーも行われます。はい。ので、こちらも合わせて、お願いしますという感じですね。
確か、小島先生。
はい、小島先生。
はい。ですね。はい。
はい。はい、またツイッターの方に投げておきますので、お願いします。はい。という感じで、民族系のストリームでは皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や今後取り上げてほしい民族系のや和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では取材した民族系の動画や取材記、あるいは民族系の関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストやメールマガジン、また、祭り下、雑誌の祭り下なども販売しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集や、イベントの生中継サービスも行っていますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、今日もどうもありがとうございました。はい。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
なかなか簡単。